遅い時間ですけども来ました。ですね、今日もなんですけども、怖い話っていう名前のサイトの投稿作品の朗読ってことで、最近ずっとやってますけど、はい、まあその次行こうかなということでやっていきたいと思います。で、ジータレス読み、125なんだと、この時間からおっちゃんがと、さては京子さん夢にまで見た朝までコースか、とりあえずおっちゃん来たって書いてますけど、まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、まあ、とりあえず来ました。まあ仮眠取ってたら本眠になったっていう形で、こんな時間、まあ1時ですけど、まあいいやと。まあ土曜日なんで まあ実質もう日曜なんですけど、で、126おちゃんちだでもおちゃんじゃないですけど、今日はなんかそろそろ来る気がしてた、俺とおっちゃんは繋がってるとか言ったんですけど、まあ、繋がってるかどうか置いといて、そろそろ来る気がしてたっていうのは予後、まあ待ってていただいたのはまあありがたいですけど、で、127、20代後半のお兄ちゃんこんばんはと、まあ、お兄ちゃんかどうかも分かんないですけど、とりあえずこんばんはとありがとうございます。で、128、おじさんこんばんはと、まあ、おじさまじゃねえんですけどこんばんは、今日も素敵な朗読期待してますねと、素敵かどうかわかんないですけど、とりあえず、はい、ありがとうございます。で、129、おちゃん来たと、まあ、おちゃんじゃないですけど、こんばんはと、今日も最初から最後まで聞くと、まあ、眠くなったら寝てもらえば、はい、ありがたいです。で、130、最近おっちゃんの放送頻度が高くてありがたい限りだよと、おっちゃんこんばんは、おっちゃんじゃないですけど、とりあえずこんばんはと、まあ、放送頻度、まあ、行ける時にやるっていう形で、だからもうめちゃくちゃです。そのできない時は普通に 2,3 週間空く時もあるし、できる時にはこのようにその1週間に、1回どころの騒ぎじゃないぐらいやるような、形でやるってこともあるんで、放送頻度は別にそのコンスタントにあれだっていうよりもその波はあるけども、まあ、トータルで見たらその1年間で、まあ、1週間に1遍ぐらいやってるようなペースではやるのかなと。まあ昔がもっとひどかったからね、だって5年で600回やってんだから6年目でも確実に600回オーバーしてると思う、数数えてないけど、だからそうするとだってすげえ数やってるよな。だって1年で365日しかないのにそんだけやってたんだから、やっぱりね昔の頻度がね、まあそれだけまあ暇っていうか、まあそれだけできる元気と、まあ、時間があったってことなんですけどね。で131、おちゃんこんばんはと、まあ、おちゃんじゃないですけどこんばんはと、でニコニコに上がってる師匠シリーズ全部聞いちまったよと、あれは何話だっけ、90数話あったんだっけ、今は夏のシリーズ聞いてるけど聞き終わったら俺はどうしたらいいんだと、ファイルバンクとかよくわからないから全部ニコニコにアップしといてって書いてあるんですけど、それは無理っていう。ファイルバンクとかよくわからない、ファイルバンクあのね、とりあえずね無難なのはインターネットエクスプローラーで、違うわ、別にそんなことしなくても自分のその貼ったアドレスで落とせないのかな、あれでもファイルバンクのあれ入れなきゃいけないんだよね、なんか名前忘れちゃったけど、アップダウンマネージャーは入れないと多分ダメだと思うんですけど、でもただそれ入れるのって一瞬だから、だからよくわからないっていうほど諦めるようなそのややこしさはないと思うんですけどね、落とすまで時間かかるのはしょうがないんですけど、まあ、容量が容量なんで、でも落とせると思うんだけどな、別にその諦めることはないと思うんだけど。で132、おっちゃん今度、まあ、おっちゃんじゃないですけど、まあ、で133、おっちゃんおっすって書いてあるんですけど、まあ、おっちゃんでもないんですけど、とりあえずおっすで、134、こんな時間に放送してくれるおっちゃん愛してると、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、まあやりますわで早速いきましょう。ちょっと待ってよ、曲ストップしてのでいつも通りの家系ので、でまか不思議な怖い話っていうカテゴリーの中のファイル114まで、前回読んでるので、ファイル115からやりたいなと思います で、読む前にジータレス読み135、怖い話、怪談として面白いと思った話をおっちゃんに紹介して読んでもらうなり、むしろ自分で書いてしまって読んでもらうなりするといいよって書いたんですけど、まあなんかこいつに振っときゃ全部こいつやるっていう風に思われても困るんですけどね、こちらとしてはかなり負担になってくるんで、まあリクもらえるのはまあありがたいっちゃありがたいですけど、そのネタがないときに、まあネタなくはないんですけどね、そこら中に落ちててもう 何万話っていうレベルで落ちてるから、基本的にはネタに困らないっちゃ困らないんですけど、でもまあ同じとこずっと読んでると飽きてくるんで、他のところを読んでみたいなっていうのがあるから、何かあったら、落としなんだ言ってもらえばっていうんで、まあ紹介ですね、紹介で、で自分が読むかどうかは置いといてっていうところで自分で書きゃこいつ読むからとりあえず書こうみたいなのだと自分がどんどん負担になってくるんで、基本的に何だろう、これ趣味でやってるもんだから、そうそう、なるべくね、そのウィルとマスと履き違えるとやばいんで、で136アップダウンマネージャーとか入れなくても各駅ダウンロードできるよと。だよね、そうだよね、自分なんか入れなきゃダメかなって思ってたけど、確か自分が貼り付けたそのアドレスから多分選んで普通にダウンロードで落とせるよね。うん、各駅ダウンロードなのはもうなんだろう、ファイルバンクで自分も別にダウンロードするときは各駅なんで、アップは別にすぐできるから、そのポーンとアップできるけどダウンロードするときはどうしてもね、くっそ遅い各駅で落とすしかないんであれなんですけど、そうだよね、アップダウンマネージャーとかいらないよね。だよな、やっぱりできるよね。だからそんなややこしいあれじゃないよね。そうそう、で137、各駅だと落とすのめっちゃ時間かかるよねと。もう電話回線並みですよ。確かね、1秒間に50キロぐらいのスピードしか出せないんじゃなかったっけ。かといって課金するのも嫌だしと。そうそうそう、だからちょっと申し訳ないですけどね、ずっとファイルバンクで使ってるからあれだけど、だから正直落とすのはめちゃくちゃかかりますけど、ですね。だから早くあれなのかな、ネイバーだっけ、あれに切り替えた方がいいのかな、あっちは速度出るのかな、ダウンロード、わからんけど、だったらそっちに切り替えた方がいいかねえ、それはあるかもしれないけど、まあまあ迷い中、でもとりあえずファイルバンクややこしいっていうことはないと思うけどな、かなりシンプルだと思うけどね、まあいいや。行きましょう。摩訶不思議な怖い話の、さっきも言いましたけど、ファイル115で、ネットより天才、やつが来るっていう題名で、1、2、で2つに分かれてるんで、これを1つにしていっぺんに、読んじゃおうかなと思います。じゃあファイル1156のやつが来るっていう題名の話からいきましょうか。はい、これはある精神病院に隔離されたある事件の生存者の話です。その男の話を元に再現した話なため、細部が本当なのか、それとも狂人のザレ事なのかは分かりません。しかし事件そのものは実際に起こっており、北海道新聞の過去記事を探せば大丸山ロッジ殺人事件というのが見つかるはずです。そしてその男は確かにその事件の生き残りであるというのも間違いないということは初めに言っておきます。事の発端は、事件唯一の生存者である男が佐市中央区の名公園にある古本屋にふらりと入ったことから始まった。余談だが、残念ながらその古本屋は現在はなくなっているらしい。何気なく男が手に取った本の隙間から大学ノートが落ちてきた。何か書いてあったので読んでみると、やつが来る、やつが来る、やつが来る、やつが来る、やつが来る、やつが来る、やつが来る、やつが来る、やつが来る、もう自分で命を絶つしかないのか、助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて、という物騒な内容が最初から最後までびっしりと書いてあったそうだ。気味が悪くなった男は店主に聞いてみた。こんなものがあったんだけど何ですかこれ。 店主はあーっと声を上げて、なんでもない、悪いが、これは売り物じゃないんだよ、そう言ってノートをむしり取った。その日は仕方なく帰った男だったが、あのノートに書かれていた内容が頭から離れない。やつとは一体誰なのだろうか。ノートを書いた人は一体今も生きているのだろうか。男は次の日も気になって気になって、気がついたらまたその古本屋に来てしまっていた。そして再び店主に問いただしてみたが、やはり教えてくれない。それでもさらに気になって、男は1週間ずっと通い続けた。さすがにうんざりした店主はついに根負けして口を開いた。あんた、そんなにこのノートが何なのか知りたいのかい。だったら8月23日に大山の5合目にあるロッジに泊まってみるといい。ただし後悔しても私は知らないよ。男はここまで聞いてしまったらもう止まらなかった。友達4人を誘い、5人でその年の8月23日に大山のロッジを目指して登山を開始した。登山したメンバーの内訳は女2人男3人。登山そのものには不可解なことは何も起こらなかった。順調にロッジまで到着したそうだ。ロッジに到着すると女2人はお茶の用意をしてくるねと言ってすぐに準備を始めた。男たちは2階に上り、寝室に荷物を運んで整理を始めた。登山を提案した男は窓辺に座り景色を眺めていたそうだ。5分くらいした後、寝室のドアの向こうから声がした。ねえ、開けて、お茶持ってきたよ。お茶の準備をしていた女の声だった。手にお盆を持っているから自分でドアを開けられないらしい。当然ドアの近くにいた男がドアを開けた。その瞬間だった。ゴト、突然そいつの首が落ちた。しかし何かがおかしい。頭部が長髪の女の顔なのだ。いや、正確に言うと頭部が女なのではなく、首が切り落とされた男の体の上に女の生首が乗っているようなのだ。そいつの首の付け根からは絶えず血が溢れ出していた。手には何かを持っているようで、生首女の目は恨めしそうにずっとこちらをうつろに見ていた。そいつは有無も言わさず、荷物を整理するために部屋の中心にいたもう一人の友人の首も切り落とした。と同時に窓際に座っていた男は無我夢中で窓から飛び降りた。そして命からがら逃げ出して、登山道を偶然通りかかった登山者に助けを求めたそうだ。仲間が何者かに首を切り落とされて殺された。この信じがたい話に半信半疑だった登山者だったが、急いでロッジに到着してみると凄まじい光景に腰を抜かしてしまった。入り口を開けて1階に入ってみると、女が2人とも首を切り落とされて死んでいた。これは大変だ。その後すぐに警察が出動した。生き延びた男は窓から飛び降りた時に足を骨折していたらしく、病院へ搬送された。警察が現場検証をしたところによると、4人の遺体の切断された切り口があまりにも鋭く切られていたのか、出血もほとんどなかったそうだ。警察はどんな凶器を使用したのか全くわからないと首をひねるばかりだった。そして不思議なことに、犠牲者たちの首は一つも見つからなかったそうだ。結局事件は迷宮入りしてしまった。病院ではベッドに横たわる怯えた姿の逃げ延びた男がいた。そしてその部屋では看護師が男の点滴を変えている時だった。
コンコン。
あれ、誰だろう。はい、どうぞ。しかしドアは開かなかった。その代わりに声が聞こえた。 この部屋に入院している者の母でございます。実は荷物を持っていまして、すいません、開けていただけませんか。男の母親の声だったが、母親は単身赴任の父を訪ねて東京にいるはずだった。ここは旭川だ。こんなに早く母が到着できるのだろうか。そもそも誰が連絡したのだろうか。男は一人その不自然さに気づいた。看護師が答える。あ、はい、今開けますね。
ダメだ、開けてはダメだ。
そう男が声を上げようとした瞬間、
こと
男が気づいたこととは、どうやらそいつは自分では決してドアを開けないということ、そいつはどんな人の声も真似できるらしいということ、そいつはあらゆる口実でドアを開けさせようとすること、そして最後にそいつは自分の存在を知った人間を殺すまで追い続けるということ。男はその時はぴったりと閉じたベッドを仕切るカーテンの中で気絶してしまったので助かったようだった。しかしそれ以来、男はドアのある場所へは近づくことすらできなくなってしまったとのこと。現在もその男は精神病院の鉄格子の中で大学ノートにこう書き続けているそうだ。あの古本屋で見つけたノートの持ち主と同じように。奴が来る、奴が来る、奴が来る、奴が来る、奴が来る、奴が来る、奴が来る、奴が来る、奴が来る、奴が来る。以上、私が聞いた話。この話を聞いてしまったとき、私のところにもそいつが来るのではないかと心配になりました。しかし、いくらなんでもそれはないと思っていました。しかし、この話を友人二人にしていたとき、話が終わった午前5時ごろ、いきなり家のチャイムが鳴って驚きました。恐る恐る玄関に行くと、おい、俺だよ俺、ユージだよ、開けてくれよ、と東京に就職した友人の声がしました。さすがにみんな焦ってそっと鍵を開けて、鍵開いてるよって言ったんです。そしたら、お土産たくさん抱えてて、開けてくれよなあ、開けてくれよ。それを聞いた全員怯えてしまったんですけど、友人の一人が機転を利かせて裏口を開けたんです。そして、ユージ、なんかドア壊れたみたい、裏口開いてるから入っておいでって言いました。今考えると入ってきたらどうするんだって話なんですけど、その時は無我夢中で。それから朝まで友人みんなと布団かぶって震えてました。朝10時頃友人に電話してみると、え、今東京にいるけど、なんで。それを聞いて私たちはゾッとしてしまいました。今でも半信半疑ですが、もう誰かのためにドアを開けることは絶対にしないようにしています。以上、奴が来るっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、138、PC つけっぱなしでほったらかしにできるからアップダウンマネージャーも便利だと思うんだけどね。自分もまあ楽だし、いい、それなりね、まあ速度は置いといて、うん、と思うけどね。で、139、この前小鳥箱を落としたら誰かに抜き取られてたよと。小鳥箱を落とした、落としたら誰かに抜き取られてた、中が誰か開けちゃった。で、140、これいいな、怖さを感じると。これ結構映像化すると、うん、で、141、大雪山って言えば SOS 助けてくれって事件しか知らなかったけど、怖い山なのねと。ちゃんと丸のところはちゃんと大丸山って言ったのに大雪山で。142、おっちゃん来てたと。まあおっちゃんじゃないんですけど、徹夜ラジオなんてかっけーって書いてあるんですけど、徹夜ラジオなのかどうかわかんないですけど、とりあえず、まあ、起きて、その、行けるっていうところになったのが、ちょうど、さっきだったから、こんな時間から始めたんですけど。で、 123、よっしゃもう今日はおからじないと思ってたらまさかのイサムちゃん放送って書いてあるんですけど、まあおからじ、まあおからじもうほとんどおからじみたいなもんですけど、確かにねこんなのばっかずっとやってますからね、うん、はい、とりあえずまあ来てるんで、はい、で、144、自分の名前が物語に出てきておっちゃんに読まれるとこそばゆいなって書いてあるんですけど、まあなんかいろいろありますよね、そのな自分の本名が出てくるとね、うん、はい、ね、なんとなくそういうのは分かりますね、なんとなくっていうね。で145、大雪山おろしですよ、大雪山、あ大雪山、はい、で次、ファイル117、ケーキ買ってあるのっていう題名でネットより天才、先週のことなんだけど、小3の俺の弟が体験した話。弟はその日、学校終わって一度うちに帰ってから仲のいい友達と一緒に近くの公園で遊ぶことにした。夕方になってかくれんぼしていたら、珍しいことに父、母、俺の家族全員が揃ってその公園まで迎えに来た。それが弟には結構嬉しかったらしく、かくれんぼを途中で切り上げて友達に一声かけて俺らと一緒に帰った。家に着いて宿題し始めると、これまた珍しく俺が弟のそれを見てやった。宿題やってる間もいろいろとゲームの話だかなんだかの話で盛り上がったりして、機嫌のいい俺はずっと弟のそばにいた。やがて夕食の時間が来て、母が1階のダイニングから声を張り上げた。俺たちの部屋は2階だったので、大声で返事して下へ降りた。なんでもない日なのに夕食はごちそうで、弟の大好きなハンバーグとかが並んでて、寡黙な父もさっさと平らげてしまった弟に俺の半分食うかとかなり気を配ってた。そんな中、いつも見てるアニメの時間になったのでテレビをつけると、なぜか砂嵐でチャンネルを回してもテレビはザーザー言うばかりだった。すると突然母がリモコンを取り上げテレビを消した。その顔がやけにニコニコしていたのでちょっと不気味だった。夕食も終わるとやっぱりみんなニコニコしながら、母、ケーキ買ってあるの、父、一緒に風呂入るか、俺、新しいゲーム買ったんだけどと、めいめいに魅力的な提案をしたんだが、そこで弟はいたずらを考えた。優しくされると意地悪したくなるとかいう天の弱的なもので、トイレに行ってくると言って帰ってこないという、まあガキらしい発想だった。うちのトイレは鍵をかけるとノブが動かなくなる仕組みで、ドアを開けたまま鍵をかけてそのまま閉めるとトイレが開かずの間になってしまうのだ。この家に越してきたばかりは弟がよくいたずらして頻繁に10円玉を鍵穴に突っ込んでこじ開けるということがあった。で、弟はその方法でトイレの鍵を閉めて、自分はトイレの向かい側の脱衣所の床にあるちょっとした地下倉庫に隠れて呼びに来た家族を驚かそうとしたらしい。らしいというのは、実は弟は公園で友達と別れた後行方がわからなくなっていたのだ。弟はかくれんぼ中に突然帰ると声を張り上げてさっさと帰ってしまったので、誰かが迎えに来たかどうかは誰も見ていないらしかった。日が暮れても何の連絡もない弟を俺たちは心配して警察にも捜索願いを出して町内のスピーカーで呼びかけもした。父親は弟の友達の家に電話かけてたけど、あんな取り乱したのは初めて見たし、母親なんか早々に泣き崩れていた。俺はというと、弟が遊んでいたという公園の周りで聞き込みして探し回ってた。マジで終わったかと思った。一方弟は例の地下倉庫に隠れている時に自分を探しているという町内放送を聞いてしまった。困惑していると突然ダイニングの勢いよく扉が開かれて、3人がぞろぞろとトイレの前に歩いてきて、またさっきみたいに、ケーキ買ってあるの、 一緒に風呂に来るか、新しいゲーム買ったんだけど、と声をかけた。そのトーンが全く同じだったらしく、弟もただならぬものを感じてその様子をこっそり見てた。すると3人はまた、ケーキ買ってあるの、一緒に風呂に入るか、新しいゲーム買ったんだけど、と言いながらトイレのノブをガチャガチャ言わせ始め、そのうちドアを叩き始めて、ついにはドアをぶち破りそうな勢いのすごい音が鳴り響いた。弟はもうそこでガクブルで、見つかったら絶対殺されると思ったらしい。時を置かずドアが破られて、嫌な静寂が流れた。やがてその家族っぽい何かどもは、さっきのケーキ買ってあるの、一緒に風呂に入るか、新しいゲーム買ったんだけど、を繰り返しながら2階に上がっていった。弟は弾けるように地下倉庫を飛び出し、家の玄関から靴も履かずに全力疾走で逃げ出した。無我夢中で走って、着いた先はかくれんぼをしてた公園だった。公園にはまだパトカーが止まっており、聞き込みをしてた警官に泣きついたらしい。その連絡を受けて近くにいた俺が駆けつけて、無事に弟は見つかった。その時に弟が警官に話した内容をこうしてまとめているわけだが、当然警官は信じないし、別に弟は見つかったし、プチ家出として片付けられてしまった。だがそれから家に帰ってくるなり、真剣な顔でテレビのチャンネルを回し始める弟を見ると、とても出まかせとは思えない。以上、ケーキ買ってあるのっていう題名の話でございます。で、次行く前にジータレス読み146、最近読んだ中では今ホラテラ新着の2つ目くらいの屈指のなくなる部屋がちょっと個人的に怖く感じたなと。しかし今日のは当たりが多い感じだなと。前回の長編のもすごく良かったし、最近いいところ掘り当てた感じかなと。いいとこ掘り当てたっていうか、怖い話っていうサイトは結構もうやってますからね。15回ぐらいやってんのかな。ここ結構ね、無難だったからやってたんですけどね。でもまあ人間飽きてくるもんで、新しいのがなんか確か陸受けてそっちの方移動してから、まあいいやっつって移動しちゃったんですね、久しぶりに読むと相変わらずここのは結構それなりにいいものが多い気がします。都市伝説とか言っちゃうと、そのもうかなり読んだやつとか多かった気がしますけどね。で、147、ハンバーグ、いけない、おっちゃん逃げるんだと。何にも別に問題ないと思うんですけど、その言葉が出ること自体はね。で、148、おちゃんの2007年の録音を聞いてたら、おっちゃんじゃないです、20代中盤ですって言ってたと。今から4年後には何て言うのか湧くというかと。さすがにその頃にはおっちゃんと認めるよねと。まあ認めませんけど、おっちゃんじゃないですけどっていうところで、もう何十代とは言わないかもしれないですけど、で149、初めて聞きます、おっちゃん怖いよこんばんはと。まあ、初めてなのかはちょっとわからないですけど、まあ、おっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、まあとりあえずこんばんはと。両親が優しすぎるのって一家心中しちゃうのかもよと。あ、そういうね、最後にっていう、普通に何のその記念日とかあれでもないのに、なんでケーキあったり好きなものをそうやってやったりとか、しかもものすごいなんか優しすぎるっていうんで、なんか言いますよね、怖えって、でどっか行きたいとこ連れてってやる的なのが、入りので帰りにみたいな、で、150、おっちゃんいきなり一緒に風呂入るかって言われると怖いよなと。普段ないのになんでって思うよね、確かにね。そのなんだろう、不自然すぎるよね、っていうのはありますけどね。まあおっちゃんじゃないんですけど自分、で、 151、おっと、俺も今日こそは初力だよって書いてあるんですけど、俺もじゃねえしね、おっとっていうのはよくわかんない。で、152、じゃあ俺も初めて聞くことにするわと。ありがとうございます。俺もっていうのがよくわかんないですけど、普通もって言わねえんだよ。初めての時は。まあ、その俺もは違う意味でのもうかもしれないけど、まあいいや。で、次、118、青い光の玉。これもネットより天才。じいちゃんが死んだ時の話。朝に息を引き取って夕方、なんとなく妹と2人、じいちゃんの死に顔を見てたんだ。まあじいちゃんには2人ともだいぶ可愛がってもらったからね。それで辺りが薄暗くなってくる頃、冬だったから5時前ぐらいかな、じいちゃんの口の辺りが薄くぼーっと光ってるの。なんだと思って見てたら、なんか青い光の玉みたいなものが口から出てきた。それはそのまま窓ガラスを通り抜けて出て行っちゃったんだけど、あれが魂ってやつなんだろうなって子供心に思った。妹にも見えてたみたい。で、問題はその後なんだ。それを見た後、30分経つか経たずって頃、もうほとんど外は真っ暗になってたんだけど、不意に窓の外が明るくなったのね。なんだろう、もしかしてじいちゃんの魂がまた戻ってきたのかも、なんて思った。そしたら案の定、さっきと同じような光の玉が窓をすり抜けて入ってきた。でも、さっきとなんか違うのよ。色が、なんていうか、汚い黄色で、形も不安定にぐにゃぐにゃに変わってる。それを見たとき、もう本能的にやばいと思って追い払おうとしたんだけど、一足遅くて、それはじいちゃんの口の中に入ってしまった。その瞬間、うわぁぁぁぁぁと意味不明な言葉の羅列みたいなうめき声を上げてじいちゃんが息を吹き返した。俺と妹はすげえビビってすぐに家族を呼びに行ったんだ。まあ、その夜は大騒ぎだったね。みんなじいちゃんが生き返ったって大喜びでさ。だけど、俺と妹は絶対近寄らなかった。あれを見てたから。家族の誰に話しても信じてくれなかったけど、生き返ったじいちゃんは明らかにおかしかったし、姿形はじいちゃんだけど、どう見てもじいちゃんには、というか人間には見えなかった。その夜、目が冴えてしまって眠れなくて、多分12時は過ぎてたと思う。ふと何かを引きずるような音が聞こえた気がした。耳を澄ませて聞いてみると、確かになんかズルズル聞こえる。なんだろうと思ってドアを開けてみると、廊下の端に何かがうずくまってる。よく見ると、それはじいちゃんだった。ビクッとひるんだ瞬間、手に持ってた漫画を落としちゃって、そしたらそれに気づいたのか、じいちゃんが這って、四つん這いじゃなくて腹這いで近づいてきた。うわっと声を上げてドアを閉めたもんだから、妹も目を覚まして、どうしたん兄ちゃんなんて気楽に抜かしやがる。アホ、じいちゃんが来たんや。入ってこんようにお前も押さえるの手伝え。そしたら妹も必死になって二人でドアを押さえつけた。外からはガリガリ引っかく音がずっとしてた。結局、外が薄明るくなるまで音は続いて、またずるずる音が遠ざかっていって。そこでようやく妹と二人目を合わせてほっと一息ついた。で、次の日、正確には同日なんだが、の朝。ドアを見てみるとやっぱり散々引っかいた跡が残ってる。というか、爪が一枚剥がれて刺さってた。ゾッとしつつ、改めて昨日のは夢じゃなかったんだと思ってたら、おい、T! 俺のこと、ちょっと T! と外からお呼びが。なんだろうと言ってみると、家族全員が庭に集まって大騒ぎしている最中だった。その輪の中心にはじいちゃんの遺体。話によると、兄貴が朝体をほぐそうと外に出た時には、もう庭で冷たくなっていたらしい。家族はみんな不思議だった。死体が生き返るのも十分不思議だが。 何せじいちゃんが死ぬ間際には満足に体も起こせない状態だったから、どうやってここまでってことで。俺と妹はなんとなく知ってたわけだけど、まあ話しても案の定信じてもらえなかったわな。でその後じいちゃんの遺体は一応医者に見せて改めて通夜をやったんだけど、その時の医者の言葉がどうも引っかかるんだわ。死んでから何日目ですかって。なんでも死んで一日ではありえないほど腐敗が進行していたらしい。これはどういうことなんだろう。本当はじいちゃんは何日か前に死んでいた、それともあれが入ったからそうなったのだろうか。まあ今となっては何が真相なのかなんて分からんけど。あ、ちなみにお通夜の最中にじいちゃんが再び生き返ることはもうありませんでした。以上、青い光の玉っていう題名の話でございました。で次いく前にジータレス読み、153、俺もだ、いいからもうで154、いやいや俺こそハズリーですと。本当かな、わからんけど。まあてかどちらにしろ別に聞いてもらえばありがたいですけど。で155、今来たおっちゃんこんばんワイン、今日もよろしくと。こんばんワイン、まあいいです、こんばんワインです。で156、拙者もと。出た、リアルで拙者って言ってる人聞いたことねえけどね、そのなんつうのネタじゃなくね。で157、ダメだ明日早いので今日はそろそろ寝ますと、てか寝た方がいいです、どう考えても。この続きは明日家族の食卓で聞くことにしますと。家族の食卓、何家族の食卓。いつか気が向いた時にでもさっき書いた、串のなくなる部屋読んでくださいなと。串のなくなる部屋、短いな、短いからすぐ読めんなこれ。で158、口から青い玉が出てきたっておじいさんウルトラマンだったのかもと。ウルトラマンってそういうなんかあれあったっけ、青い玉出てくるみたいなあったっけ、忘れちゃった、わかんない。で159、期待大のタイトルだよねおじいちゃまと、口のなくなる部屋。期待大のテーマなのか、わかんねえ、わかんねえ。さっぱりわからんけど、それは期待大のタイトルなのこれ。おじいちゃまじゃねえんですけど。で160、じいちゃんすげえと。じいちゃんがすげえのか、なんかその入ってきたのが何なのかよくわかんねえ。で161、なんで漫画持ってんだよと。わからん、なんでわってね、ドサって、よくわからんけど、なんで漫画持ってたんだろう。で162、動く屍ってやつと。ちょっとね、何かが入ってきてとりあえず体は動いてるものの、っていう感じね。で163、サイボーグじいちゃん思い出したと。サイボーグじいちゃん、サイボーグじいちゃんってなんだっけ、わからん。ごめんなさいね。で164、シリコ玉じゃーと。シリコ玉抜かれて、本当に結局な何だったのかわかんないで、これもうあれなんだな、腐敗が進みすぎてる。だから多分まあ1日じゃない、で腐敗進むっていう、まあよくわからんの、こういうタイプの初めてかもしれないですね。ぐにゃぐにゃしたものが入り込んでっていうので、何かねダメなウルトラマン的なものが、ね、入り込んでっていうのはあるかもしれない。で次、ファイル119、いたずらしたの、ネットより天才。 小学校4年くらいの頃の出来事です。その日父は出張、母は近所のお通夜だったが、何かに出かけていて高校生の姉と2人きりで留守番していました。うちのリビングは玄関に近い側とキッチンに近い側と2つドアがあり、その2つのドアはコの字型の廊下でつながっています。姉が入浴中、リビングで一人テレビを見ていると、急に玄関側のドアがノックされました。私は母が帰ってきたと思い、恐々聞きとしてドアを開けましたが、誰もいません。気のせいかと思っていると、1分ほどしてから、今度はキッチン側のドアがノックされました。開けてもやっぱり誰もいません。姉がふざけてるのかと思い、ドアの裏や廊下の先を確認しましたが、人の姿はありません。それどころかお風呂の方から確実に水音がしています。さすがにちょっと怖くなり、クッションに埋もれて必死にテレビに集中しました。すると数分後、再び玄関側のドアがノックされました。私はもう怖くてドアを開けることができませんでした。その場にじーっとしていると、またもや1分ほどして、今度はキッチン側のドアがノックされました。泣きそうになるのをこらえていると、次は1分も開かずに玄関側のドアがノック、そして一人の人間がやっているのだったらありえない感覚で、10秒も挟まずにキッチン側の ドアがノックされたのです。その直後、ブンブンブンブンブンブンと玄関、キッチン、玄関と数秒ごとにノックの応酬。子供だった私はもうただただパニックを起こして泣きわめきました。私の泣き声に反応したかのようにノックがやみ、私は一目散にリビングを出て姉のいる風呂へと走りました。姉はシャンプー中で泡だらけ。姉のいたずらである可能性は確実に消えました。裸の姉は泣きじゃくる私に非常にも、何やだ出てってよと冷たい言葉を言い放ちました。でリビングに戻るのも怖かったので、脱衣所でガタガタ震えていると車の音が聞こえてきました。今度こそ母親が帰ってきたのです。私は必死に玄関まで走り、母の胸に飛び込んで一部始終を泣きながら語りました。するとこの時の母の何とも言えない表情は今も忘れられないんですが、それはね、お母さんがあんたを驚かそうとしていたずらしたの、ごめんね。そう、なぜかやたらと優しい口調で母は言いました。子供心に、嘘だ、お母さん何か隠してると感じれる張り詰めた空気が漂っていました。母は何か知っていたのでしょうか。15年ほど経った今、勇気を出して聞いてみたい気もするのですが。以上、いたずらしたのっていう題名の話でございました。で、釣り行く前にジータレス読み。165、おっちゃんがサイボーグじいちゃん知らないわけないだろ、ジャンプでやってたじゃんと。と思ってググってみたが、何これ、小畑健なの、サイボーグじいちゃんって。何、普通にこれジャンプでやってたっけ、こんなの。これって何、連載。俺この頃もう読んでねえんじゃない、これじゃあ。1989年全31話、小畑健、1989年で全31話。 ちょうど外れてるのは多分自分がそのジャンプ を買ってその読むでいるような時期からすると外れてる。まだこの頃はジャンプ読んでない自分は。そのなんだ、週刊少年ジャンプを読んで買って読むってことはしてない。だから知らないよこれ。見ても全然思い出せないもん。小畑健のデビュー作なんだ。こんなのやってたのジャンプ。土方茂っていう名前で当時やってたってか、初めて知った。真面目に知らなかった。サイボーグじいちゃん。で166、玄関にドックがある家か、修理工だなと。ごめんなさいね、ドアにノックっていうのはなんか知んだけど、ドックドックっていうね、たまにあんだよ。で167、20年くらい前だぞと。1989年、20年前、20年以上前だ。自分がジャンプね、だってさ、結構あれだよ、そのジャンプを買って、まあ、友達がもその小学校とかに持ってきたのを読むっていうのでも、もうだってな、あれはそうだよ。だからね、多分サイボーグじいちゃんはギリギリ外れてるね。ギリギリ外れてるか、やってたかもしれないけど全く読まなかった、その飛ばしてたのどちらかだな。でも多分自分まだジャンプ読んでないその時。真面目に知らねえ。てかね、自分ねあれなんですよ、あの記憶にあるのはね、ジャンプをそのなんだろう、友達のを見せてもらうとかそういうのを抜かして、自分でっていうか、自分の家にちゃんとジャンプがその買ってねあるっていうのの一番最初はもうあれだもん、ドラゴンボールでドドリアとか出てきた関東カラーの時だもん確か。だからその時にサイボーグじいちゃんがやってたかどうかですね。やってたとしたら完全に飛ばしてたってことだな。でも基本全部目通してたと思うんだけどな。目はしっかり読むかどうか置いといて、当時のやつなんてほとんど全部目通してたと思うんだけどな。覚えてねえわ、覚えてないってか知らないわ。で168、20年くらい前もおっちゃんはおっちゃんだったのですかって書いてあるんですけど、まあおっちゃんじゃないんですけど今も、俺知らねえわ、ごめん、俺間違えてた。小畑健じゃなくて、あれたけしって読むのか。そんなの知らねえもん俺。俺小畑健っつってた。てかあんまり小畑たけしっていうのをあの口に出して言うってことをしたことなかったから。でしかもその指摘されるようなこともなかったし、口に出すことがほとんどないから。小畑たけしっていうのか。知らなかった、それすらも知らねえ。デスノートは最初あの1話目読んで、でなんだこれ面白い、絶対面白くなるじゃんこれっていうので期待してたけど、なんか自分が思ってる方向から即外れてって、その編集の多分先延ばしがかかったんだろうけど、なんかあの自分が思ってる方向と全く違う方向行っちゃったから、あーこういう風になってほしくなかったのになっていうので、だから読まなくなっちゃった。単行本で2巻ぐらいで、ストップっていう。で169、年がバレるからごまかしたなって書いてあるけど、ごまかした。とりあえず俺サイボーグじいちゃんマジで知らなかった。だって小畑たけしって読めないぐらい分かってないしな俺。ダメだね。いやー知らなかったな。黄金期、そうか、 で171はず聞きですよろしくと、こういう書き込みされると本当にこれはあのこの方ははず聞きなのかなって思いますけどね。上の方に書いてた方は違うんじゃねえのって思うけど。で172、ルロネケンシンの、ワズキアシスタントしてた頃だよねじいちゃんと。あ、そうなんだ、へえ、アシスタントしてた頃なんだ。あ、そうなの、知らんけど。あー、じゃあ微妙っていうかずれてるな。1989年か、ずれてるずれてる。うん、あー、はい。で、次行こう。ファイル120ラフレシア、これもネットより天才。4、5年ほど前に取引先の人から聞いた話。その人が言うにもうだいぶ前の出来事とのことだから、少なくとも10年以上前のことと思われる。インドネシアに A 氏、話してくれた人 B 氏、C 氏の3人で仕事に行った。仕事といっても半分は遊びを兼ねたような旅行だったらしい。そんなわけなので、仕事が終わってから10日近い暇ができ、最初の 2,3 日はのんびりと観光を楽しんでいた。3人とも現地は初めてではないので、なんとなく退屈さを感じていたところ、 B 氏がラフレシアを見てみないかと言い出した。ジャングルに入るにはやはりガイドが必要である。 C 氏がつてをたどってガイドを探したところ、幸いにも引き受けてくれる人が見つかった。翌日、3人はガイドのいる町へ向かった。そしてガイドと落ち合い、装備を調達すると、その町の安ホテルで一泊した翌早朝、ガイドを含めた4人はジャングルへと分け入った。念のためにラフレシアについて書いておくと、巨大な寄生花であるこの植物は、数が少ない上に開花する時間もわずかで、なかなかお目にかかることは困難である。ガイドにも期待はしない方がいいとあらかじめ念を押された。まずはつぼみを探し出し、そのつぼみが開花するまで待って花を見るというのが普通だが、日帰りで何日かジャングルに分け入ってもまず無理だろうとのことだ。それでも、たまにはジャングル探検も悪くない、何かの話の種になるだろう。3人はそんな気分であったとのことだ。1日目、何の成果もなく終わった。 A 氏はジャングルに分け入るということがこんなにも大変だとは思わなかったという。なんといっても蒸し暑く体力の消耗がひどい。おまけに害になる生き物にも常に注意を払わなければならない。おそらく他の2人も同じ気持ちであっただろう。2日目、昨日とは方向を変えたがこれまた成果なし。疲労困憊でホテルに帰る。もういい加減嫌にはなっていたが、せっかく来たのだからと明日もう一日頑張ってみることにした。そして3日目、当然1日目2日目とは方向を変えて分け入る。しかしやはりというか、つぼみさえ発見できぬまま時間は過ぎていく。幾分早い時間だが、かなり疲れもあって諦めて戻ろうということになった。ガイドにその旨を告げると、4人は道を引き返した。2時間ほど歩いたところ、列の最後尾にいた B 氏が声を上げた。B 氏が指さす方を見ると、遠くに何やら赤茶けた塊が見えた。あれ、ラフレシアじゃないのか。ガイドは目を細めるようにして見ていたが、突然顔を引きずらせた。急ごう、黙ってついてきなさい。ガイドは小走りに進み始めた。なおもそれを気にして足の進まない3人に振り向きざまいった。命が惜しいのなら急ぎなさい。ただならぬガイドの雰囲気に3人は慌ててガイドの後を追った。しばらくすると生臭い臭気が辺りに漂ってきた。ふと振り返った A 氏の目には赤茶けた物体がさっきより確実に近いところにあるのが映った。動いてるのか、あれは。 この匂いがあの物体から発せられているとしたら、あれはラフレシアではない。実際に匂いを嗅いだことはないが、ラフレシアは肉の腐ったような匂いのはず。なのに今漂っているのは生臭さである。 A 氏はあれがラフレシアではないどころか、何か得体の知れない嫌なものであることを確信した。自然に足が早まる。ガイドはもちろん B 氏 C 氏もそれに気づいたようで、自然と一行の足は速くなった。生臭い臭気は徐々に強くなっている気がした。後ろを振り返ってみようと思うが、恐怖でそれもできない。後に続く B 氏 C 氏の二人も A 氏を追い抜く勢いでぴったりついてくる。普通の道ではないから全力疾走というわけにはいかないが、可能な限り速く走った。ようやく前方に自動車の通れる道が見えた。ふと振り返るとそれはもう10メートルに満たない距離にいた。その距離で分かったのだが、それは大きさは2メーター近く、直径7、80センチもある寸詰まりで、巨大なヒルのような感じであった。道に出るとガイドが足を止め、荒くなった呼吸を整えている。3人も立ち止まった。もう大丈夫だと思います。ガイドが息を切らせながら言った。 A 氏は安堵のあまりその場に座り込んだ。他の二人も真っ赤な顔をしてしゃがみ込んだ。落ち着いてみるともうあの匂いはしなくなっていた。ジャングルの中を見たが、木々が日光を遮ってるせいで様子はわからない。あれは何なのか、ガイドに尋ねたが、首を振っただけで何も答えてはくれなかった。結局ホテルに着いても、あのことは忘れてください、私も詳しくは知らないし、忘れた方がいいですよと、あれが何かは教えてもらえなかった。後日 C 氏が仕事でインドネシアに行った時、かなり方々でこの件を聞き回ったようで、いくらかの情報を得ることができた。それは人を食うもので、人を見つけると必要に追いかけ、人が疲れて動けなくなったとき襲いかかってくるという。太陽の光が好きではなく、あの時もし早めに切り上げていなかったら、ジャングルを抜け出しても追ってきて逃げ切れなかったかもしれなかった。それを見たら現地でいうお祓いを受けなければならない。お祓いを受けなければ、それは追いかけた人間を忘れず必要に狙ってくる。3人はお祓いはしなかったが、すぐに日本に帰ったので難を逃れたのではないか。そしてその名前はわからないというよりも口にしないということであった。以上、ラフレシアっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み174てか、意外と年齢層高いな、ここ。年齢層高いのかな、わからんけど、でもこんなこれぐらいの時間だからね、基本20代から30代ぐらいじゃないのかなと思うんですけどね。30代っても後半はあんまりいないみたいな。30代、うん、前半ぐらいで。175、おっちゃんもドルフィンの一番上が定位置になっちゃったね。俺だけのおっちゃんでいてほしかったのにと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、はい、20代なんですけど。で176、ラフレシア、カロッズが乗る母艦だっけと。母艦じゃないじゃないの、あれモビルアーマーじゃないの、あれ違うの。ラフレシア、ガンダム F91 よりですよ。カロゾロナだっけ、うん、っていうか G ジェネやったから知ってるっていう。で177、スーパーおっちゃんタイムと、うん、スーパーおっちゃんタイムがよくわかんないですけど、まあおっちゃんじゃないんですけど、で178、おっちゃんは明日の日本ダービーは何を買うの、男の中の男のおっちゃんならもちろん3連単1点勝負だよねって書いたんですけど、明日日本ダービーがあるってことすら知らないぐらい競馬興味ねえっていう。ギャンブルやらないからね。 あの強烈に金がなくなっていくのがすげえ嫌だっていう、何これっていう、あのなんか、貯めた金とかその必死ね、その頑張って貯めたお金がなんかもう溶けるっていう表現が、あれ、あの本当にまさに合ってるような気がしますけど、溶けていく溶けていくっていう、だからパチンコパチスロも、昔その学生時代に誘われて、まあその経験的な意味でちょっと行ってみて、全くそのなんだ食わず嫌いっていうのもあれだから行ってみて、あっさりその金が札が溶けていくのに、びっくりして、これはもうやべえと思って、もうそれ以降行ってないんで、だから明日の日本ダービーはね、まあ3連単1点勝負、 3連単ってきついんじゃないの、だって全部その単勝で買うようなイメージなんでしょ、1、2、3をさ、順番をそのしっかり順番も当てなきゃいけないってやつでしょ、そのなんだっけ、なんだっけ、もう昔なダビスタとかやってたから少し言葉を覚えてたけど、ほとんど覚えてねえ、なんだっけ、単勝、副、やべえ、副賞、ダメだ、マジで忘れちゃった、連勝、なんだっけなんだっけ、順番間違えてもいいから1位2位決めるのなんて言うんだかすらもう忘れた、やべえ、ちょっと常識的なところからすらもう外れてきたな、あまりにももう縁がないから。ダビスタやってた時はな、多少あ、なんつうの、興味あったっていうか、ちょっと、見てみたいっていうのがあったけど、今はもうさっぱりだな。うん。そうそう。で、あ、そうね。あの時はそうだ。その、緑の巻き場男もやってたから、余計そういうので、多少はそういったところで知識が少なからずあったけど、もうねえや。で、179。山の中で突然に生臭い匂いしてきたら、近くに熊がいるよと。なるほど、リアルなところでね、熊がいるか、恐ろしいな、どうしたらいいんだよ。で180、ラフレシア、なんか響きがかっこいいから画像検索したら気持ち悪いのねと。ラフレシアってなんか臭いわでけえわで、なんかあのまがまがしい感じな花じゃなかったっけ、自分もしっかり覚えてないですけど、あんまり画像検索したくないんだけど、なんかうーわっていう感じの、なんか特殊なとこでしかなんか生えないような感じの花っていう、あーこれこれなんか人食いそうですよね、ラフレシアって。やっぱこれ気持ち悪いよ、なんか不思議を振りまいてるねこの花、なんかねちょっとね、あの現実になんかあるような感じがしない雰囲気を持ってますよね。なんかファンタジーの世界にありそうな、雰囲気を醸し出してるね、ラフレシア。てかラフレシアって名前つけた人がね、素晴らしいね。なんか雰囲気合ってる。で、181、本当にいそうで怖えと。てかまだわからない。人を食らうのはなんかいるかもしれない、で182、口にしない、食べないってことですねと。そうじゃねえっていう。で、183、ラフレシア別名死体花、あ死体花っていうの、あその匂いからってことか、で184、寄生花だもんねと。自分も今、さっき寄生花、寄生花って書いてあって、なんだろうと思ってましたけど、ラフレシアは周りのもの食い尽くしたら自分の枯れるんだっけと。いらねえ。てかラフレシア、なんだ、何のためにあるんだ、ラフレシアって。なんで食い尽くして自分枯れて、それでどうすんの、その後。そのなんつうの、人間が絡まなきゃ基本的にはその連鎖で、食物連鎖みたいなとかそういうのでさ、また性が出てくるような気がするんだけど、それは 何、自分が枯れてその後どうなっちゃうんだろう、そこの土地は。で、うん、185、ギャンブル分かるわ。どうしても掛け金を昼飯何回分とかに換算して考えてしまうと。あーね。本当に。いやさ、なんつうの、まあ何するにもその金っていうのはまあある程度必要で、その別にさ、なんかまあ何でも遊園地行くにも、別にボウリングやるにもとかビリヤードやるにもとか、まあいろんな趣味に金かけるっていうのはお金かかりますからあれなんだけど、ギャンブルのそのなんだろうな、うん、楽しめないで金の短時間で溶けてく感が怖い、その嫌だ、そのまだなんか楽しい、こっち全然楽しんでないのに、30分もしないうちに、そのなんだろう、30分どころか10分とかでその札が溶けていくじゃないですか、その出ないと。それが何これっていう、 なんかね、その機械にただ札を食わしてるだけみたいに感じて、なんだこれっていうか、出りゃまた別なんだろうけど、まあ自分の場合出なかったんで、そういったそのあれもなく、ただこれなんだこれっていうので終わっちゃいましたね。まあはい、好きな人はあれなんでしょうけど、あとそのなんだ、あとよ全然よくわかんないのが、全然自分がねそういうの好きじゃない、好きじゃないっていうか興味がないから、全然わかんないんですけど、なんだろう、新しいその台とかが出てきて、そのまあ、まあ新しい台だから、そう、あのね、新しい台になっても別に大して変わんねえよなっていうところなんだけど、あんだけそのなんか人気のやつとかそうじゃないやつとか、ああいう風に出てきたりとか、そのすげえ待ってやるっていう感覚は全然自分はわからないですね、映像自体もそのなんだろう、映像は確かにそのなんだろう、最近のは結構凝ってるんだと思うんですけど、まあ、それでも別にな、なんだろう、 YouTube だろうがニコ動だろうが他のそういうのでなんか似たようなそのなんだろう動画とか別にタダで見れるしなって、なんかね、とにかく自分は分かってねえから多分そんなこと言ってんだろうけど、まあそんなレベルですね。で186、複式と単勝連勝複式3連単で、あとワイドっていうの、ワイドは3連単のそのなんだろう、まあ3連単のっていうか、順番は違ってもいいから 1,2,3 を3と、引っこ抜くやつだっけ、選んどくやつだっけ、それぐらいもう知識ももうなくなっちゃいましたね、銀と金読んでた時に多少ね、そのなんだろう、まあ、あれ競馬のあれじゃあんま違えけど、で187、緑の巻き棒、やっぱりおっちゃんだと。緑の巻き棒ってだって今でもやってんじゃなかったっけ、テレビじゃないけどね、あれやってなかったっけ、角丸の。でも知らない人多いよな、今の10代とかは絶対知らないな、緑の巻き場はと思うけど、で188、おちゃんこんばんはなのねって書いてあるんですけど、懐かしいです。でも結構なんだろう、真面目に面白かったと思うんだけどね、この漫画。なんかその角丸で絵もこんな感じだから、どうなのかなと思ってたら意外としっかりしてるっていう、逆にそのなんだろう、漫画だからこういうことかっていう、で189、北条氏康で、俺ねあれだよ歴史も弱いですよ、てかなんだろう、北条氏康って言って北条家だから、そのある程度そのあれなんだろうなってわかるけど、上の方の人なんだろうなってわかるけど、何をしたとか全然わかんない、北条氏康って、氏康で会ってたけど普通に、戦国バサラとかああいうのもやってないから名前もほとんど知らないしね、なんでしかも北条氏康って書いたのかがよくわかんねえ、189がで、190がラフレシア 190はそのガンダムに出てくるラフレシアって名前のそのまあこれモビルアーマーなのかな、うん、ですね。で191パチンコは本当に意味不明にお金がなくなっていくよねと、うん、そのなんだろう興味ない人にからすると自分みたいなね意味不明に金がなくなるただ座れる装置っていうにしか見えない、うん、で何だろう機械にもてあそばれてる感じがするから嫌なんだそのなんか向こうのタイミングでその確率がもう決まっててさリーチですよって言ったってどうせ向こうが勝手にもうさあこれ入ります入りませんっていうのが勝手に決まプログラムで決まってる中をなんか意味不明にその金吸われて遊ばれてる感じがするからやだっていう、こっちをもっと楽しませろよだったらっていう、ねうん、なんかそんな感じがするね、で、192ラフレシア頭からかぶって帽子にしたいおしゃれって書いてあるんですけどあれをこれを頭にかぶんのこれこういうデザインの帽子でもなんかちょっと独々しい感じがするからななんかで、193花を咲かすのに2年かかるラフレシアね花が咲いたら約3日で枯れてしまうとね目にすることは難しいいらねえって書いてあるけどそう花を咲かすのに2年かかって花が咲いたら3日で枯れるのかすごい花咲いてるタイミングってレアだなじゃあこの画像のその画像ってすごいんだなこれ撮った人頑張ったんだろうなこれ、うん、で、194頭からかぶって帽子にしたいって言ってる人ですけどに対してですけど向こうからものすごくくせえおしゃれさんがやってくるぞって言われちゃうよとうん、ねえ今度だってあれじゃんだってもうジャングルじゃなくてもあれじゃんなんかなんか人が腐ったような匂いがするっていうんでが遠くからもうしてきたら来てるっていうガイドさんが逃げてくださいって命惜しくないんですかみたいになっちゃうでしょだってで195観客は全員全裸のおっさんなんだよねっていうその角丸の書くその緑の町場の観客席にいる人のやつね、っていうかハゲでね、何なのこの人たちっていう、で196忘れてるだろうネクタイと靴下をよって書いてあって197がその格好で正座だよねって書いてあるんですけど正座じゃねえと思うけどネクタイと靴下なんてしてたかしてねえしてたっけしてないよね全員その裸で全裸でなんかしないけどわめいてるっていう、よく入れたじゃん競馬場みたいな、ですね逆にそのなんだろううまいところではあると思うんですけどね、そういうふうにもうそういう記号化してしまって、余計なそのことを考えずにそっち観客が欠けるっていう、下手にその服変えたりとか逆にそのなんだろう数パターンの同じに振りまくよりかは完全に全員同一でそういう風な貼っちゃった方が楽だしなんかお約束的なもんで楽だし、うん、うまい、うん、で198裸なのにサングラスなとサングラスいたと思うなもう忘れちゃったななんとなくは覚えてるけどもう名前忘れちゃったもんカスケードぐらいしかわかんねえで、次行きましょう行こうと思ったらまだあった書き込み199おっちゃんさんこんばんはとまあおっちゃんさんじゃないんですけどもとりあえず、こんばんはと今来ましたとまだ終わらないよねって書いてあるんですけどまあ終わらないですけどまだねで、次121うなじが丸見えネットより天才思い出したくない記憶があります。数年前、友人と二人で泊まった旅行先のホテルでの話。お風呂で髪を洗ってると、後方の入り口ドアが開いたらしく、スーッと冷たい風が入ってきました。私は友人が開けたのだと思って、何？と振り向きました。 ドアは20センチぐらい開いていて、そこからニューッと人の姿が現れました。うつむいてるようで、髪がバサーッと前に垂れていて、顔は全然見えません。普通の人間ではないというのが一瞬でわかりました。なぜなら、頭の位置がおかしいからです。普通にうつむいても、顎が鎖骨に当たる程度しか首は曲がりませんよね。でも、その人物は頭が肩より下、胸のあたりまで垂れ下がった状態だったのです。うなじが丸見えでした。私は頭の中が真っ白になって気が動転したのでしょうね。それに向かってシャワーをかけました。すると、突然それはガタガタと肩でドアをこじ開けるようにしてバスルームに入ってこようとしたのです。ギャーって叫びましたよ、思いっきり。声にびっくりした友人がどうしたのとバスルームのドアを開けて入ってきました。その頭の垂れた人をすり抜けて。そこで私は生まれて初めて失神してしまいました。関係ないかもしれませんが、その霊をすり抜けてしまった友人はノイローゼ、理由はわかりませんからリストカットを繰り返し、とうとうおととし他界しました。お葬式で彼女の死顔を見たとき、鮮明にあの時のことを思い出し、悲しみより恐怖に駆られたことを覚えています。考えすぎかもしれませんが、あの時私が叫ばなかったら、友人は今も何事もなく生きられていたのかもしれません。以上、うなじが丸見えっていう題名の話でございました。で、次が前にジータレス読み200、全裸のおっさんがわめくっていうので、柄の悪いサウナだねって書いてあるんですけど、201、野外だけどなと、野外ですよ、牧場王の競馬場で見てる観客は別に野外なのに、そうサウナじゃねえしね、野外で、はい、で次、ファイル122、首の長い女、ネットより天才。もう15年以上前、自分が地方の大学生だった頃の話。友人の竹亀が中古車を手に入れた。自分たちが住んでいたのは田舎だったので、車がないと不便ではあったが、まだ2年生だった自分たちの中で車の所有率は高くなかった。竹は危機として毎晩のように自分たちを誘ってドライブを楽しんでいたのだが、ある日一緒のチームで実験をしている最中、今夜は霊園に行ってみないかと誘ってきた。俺の他に誘われたのは同じチームで友人の佐田亀、気は優しくて力持ち、東北出身の純朴な青年で、軽く霊感持ち。俺も貞もそういうことは大好きだったので喜んで誘いに乗ったのだが、これを同じチームのエディ、亀、純日本人が聞いていた。こいつがちょっと面倒なやつで、浪人と留年のせいで自分たちより3歳ほど年上、そして何を勘違いしたのか、自分が学年の有力者として慕われていると思っており、自ら名乗るエディという愛称を嘲笑交じりに呼ばれ、疎まれたりしていた。そして何よりも迷惑なのが、自称霊感のある人だということ。おい、お前ら霊園行くのかよ。ええ、まあ面白そうなんでちょっと。竹がしまったという顔で答える。あそこはな、マジでやばいって。先輩の〇〇さんが事故ったのもあそこ行った後、さんざん知ったかぶりの講釈を垂れた後、エディは言った。まあ何かあったらこの俺が何とかすっからよ、用心しながらついてこいよな。俺たちがまだ何も言ってないうちから、エディは勝手に同行することになってしまっていた。それについていくのはタケなんだが、 俺たちは無縁に断ることもできず、その夜は4人で霊園に向かうことにした。夜8時、竹がそれぞれのアパートに迎えに来てくれ、大学近くの定食屋で夕食をとる。そして4人を乗せた車は霊園に向け出発。この霊園なのだが、大学前を通る県道を町の外れに向けて走っていくと、小高い山の中腹にポツリと位置している。正面のゲートを抜けると駐車場があり、その奥に最上棟管理事務所の建物、それを取り囲むようにロータリー状のアスファルト道が一周し、道の外周に墓石が立ち並ぶ造りになっている。ここは昼間は見晴らしもよく、取り立てて嫌な雰囲気があるわけでもない。だが全国どこにでもあるように、この霊園にもジンクスがあり、大学の地元では心霊スポットとして有名な場所でもあった。それは深夜にロータリーを3周してクラクションを鳴らしライトを消すとというありふれたものだ。学内ではそれをやった OB が事故に遭っただの、霊に取り憑かれたなどということが まことしやかに噂されており、自分も入学した当初先輩などから散々聞かされていた。俺たちは食事の最中からエディのうんちくや講釈に軽くうんざりしたり、彼が首からか、下げている怪しげな数珠に笑いをこらえたりしながら30分ほど山道を走り、霊園と続く分かれ道に差し掛かった。結構いるね、エディが真顔でつぶやく。ほーら始まったよ。他の3人は同じようなことを思っていた。夜間も開放されているゲートを抜け、車はゆっくりと墓石が黒々と並ぶロータリーを進んだ。おい、見えるか？悪意のある霊じゃないけど、あそこの木の影とか。後部座席で霊感を発揮するエディ。俺は助手席で笑いをこらえるのに必死だった。タケはロータリーを参周し、最上正面に車を止めた。いいっすか、行きますよ。タケはクラクションを鳴らし、車のライトを切った。真っ暗な車内に沈黙が流れる。サダがごくりと唾を飲み込んだ音がした。その時、
やばい、タケ、車出せ！
突然エディがわめき出した。
どうしたんですか？いいから早く出せ、来てる。
ぐるっと周囲を見回してみたが、俺には何も見えなかった。タケは言われるままアクセルを吹かし、車を急発進させる。
いるか？
俺はタケに聞いたが、彼も全く見えてはいないようだった。後部座席を振り返ると、わめき散らすエディの横でサダが硬直していた。
早くしろ、来てるってば、いっぱいいるんだよ。
エディは後ろを振り返りながらパニックになっていた。そして数珠を握りしめながら、くじを切ったりお経らしきものを途絶えたりしていた。
何このデタラメ。
俺は素人ながらも冷めた目でエディの様子を見ていたが、それでも狂ったように何かを唱えるその姿には怖くなってきた。隣のサダもエディの姿に恐怖を感じていたのか、ドアに体を寄せ必死で距離を置こうとしているようだった。ハンドルを握るタケも必死だった。加えたタバコに火をつけることすら忘れ、タイヤを鳴らしながら車を走らせた。ようやく街の明かりが見え始め、タケはスピードを落とし、コンビニの駐車場に車を入れた。
マジやばかったな。
大きく肩で息をしながらエディが言った。
クラクション鳴らしてライト切った途端に、いろんなところからわらわら湧き出てきたんだぜ。
俺、全然見えてませんでしたけど、かなりいたんですか？俺はエディに尋ねてみた。
バカ、お前あんだけいたのに何も見えなかったのかよ。20〜30人はいたけどよ、あの中でも特に鎧の落ち武者みたいなのが。
ひとしきりどれだけヤバかったのかを語ると、エディは得意げに言った。
なんとか俺が丸々経を唱えて七も打っといたからよ、こう無事に帰ってくることができたわけだな。
俺とタケとサダは顔を見合わせ、とりあえずおかげさまでしたと言うしかなかった。 俺たちはコンビニで飲み物を買い、一息ついた後、そこから一番近いエディをアパートへ送っていった。エディは意気揚々と部屋に引き上げ、ベランダから俺たち3人を見送った。タケはエディを送り届けた後、さっきまでのことを語りたかったらしく、俺の部屋で飲もうということになった。3人は再びコンビニに寄って酒とつまみを買い、俺の部屋で安堵のため息と一緒にビールを開けた。で、本当にいたわけ？タケが尋ねる。いや、何も。でもエディのパニックがマジで怖かったよ。狂ったのかと思った。俺は笑いながら答えた。サダは何か見えたの？タケの問いにしばらくの沈黙の後、サダが口を開いた。うん、いたね。マジで、マジで。霊感ゼロの俺とタケは興味津々という感じで食いついた。そしてサダはポツリポツリと語り始めた。あのさ、エディさんは2、30人とか言ってたけど、いたのは1人。あの人にはいっぱい見えてたのかもしれないけどね。でも俺に見えたのは1人だけだったよ。例の落ち武者？俺が尋ねるとサダは首を振った。いや、そんなのはいなかった。だってこの辺ってそういう話聞いたことないし、昭和になってから初めて造成された土地でしょ。落ち武者は考えられない。俺が見たのは女の人だった。どんな？よくわかんないけど、不自然に首の長い女の人、髪が長くて。それが車を追ってきてたわけ？うん、追いかけてきていたわけじゃなくてさ。うん？エディの横に座ってた。すげえ気持ち悪くてさ、お経を唱えたりしてるエディをずっと見てたよ。ニタニタ笑いながら、気違い地味た表情でね。俺とタケは凍りついた。まさかずっと車にいたの？うん、コンビニに着いた時にはもういなかった。サダはビールの缶を握りながら言った。でもさ、部屋にいた。エディがベランダから手を振ってたじゃん。その後ろにその女がいたよ。やっぱり首が異様に長くて、身長も明らかに2メーターくらいあった。エディ、気に入られたのかもね。以上、首の長い女っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み202。うなじに筋肉マンの落書きされてる女の子を満員電車で見たことがあるよ。罰ゲームだったのかなと。うなじに筋肉マンの落書きってどういうこと？筋肉マンの落書き？肉って書いてあるわけじゃなくて。わかんねえ。罰ゲーム以外のな、罰ゲームじゃなかったら何なのっていう。で、203、すげえ、貞岡昌司出てきたと。貞？ああ、貞岡昌司って言って、もうわかんない人いるんじゃないの？っていうか別に野球に興味なかったりするとわかんないかもしれない。あとトンネルズ、ね、生だらとか知らないと。で、204、名前エディで統一するんだ、欧米かと。やだな、エディって。てか、あんまりそのなんだろう、外国人のそのっぽいあだ名っていうのはきついですよね。エディ、エディって言いたくないもんね、普通に。で、206、エディの本名は多分江田さんか江戸川さん。まあ、江戸川ないと思うんですけどね。めったにないと思うんですけど、江戸川。江田さんはまだそれなりにいるかもしれないですけど。でも、江田でエディって何それっていう。で、207、エディオ川コナン探偵さと。あ、まあね、探偵じゃないと思うんですけどね。もしかしたら赤い蝶ネクタイ。で、208、お前それ、人間に見えたのかと。 うなじに筋肉マンの落書きされてる女の子ね、人間じゃなかったら何なのそれ、うなじに、おかしいな。で次ファイル123、旅館のバイト、ネットより天才。ちょうど2年くらい前のことです。旅行に行きたいのでバイトを探してた時のことです。暑い日が続いてて汗をかきながら求人をめくっては電話してました。ところがなぜかどこもかしこもダメダメダメ。擦り切れた畳の上に大の字に寝転がり、適当に集めた求人雑誌をペラペラと悪態をつきながらめくってたんです。不景気だな。節電のため夜まで電気は落としています。暗い部屋に落ちそうで落ちない夕日が差し込んでいます。窓枠に遮られた部分だけがまるで暗い十字架のような影を畳に落としていました。遠くで電車の音が響きます。目をつむると違う部屋から夕飯の香りがしてきます。カップラーメンあったなあ。私は体をだるそうに起こし、散らかった求人雑誌を片付けました。ふと偶然開いたのでしょうか、ページがめくれていました。あそこには某県の旅館がバイトを募集しているものでした。その場所はまさに私が旅行に行ってみたいと思ってたところでした。条件は夏の期間だけのもので、時給はあまりというか全然高くありませんでしたが、住み込みで食事付きというところに強く惹かれました。ずっとカップ麺しか食べてません。まかない料理でも手作りのものが食べれて、しかも行きたかった場所。私はすぐに電話しました。はい、ありがとうございます、〇〇旅館です。あ、すみません、求人広告を見たものですが、まだ募集してますでしょうか。え、少々お待ちください。違う、え、少々お待ちください。受付は若そうな女性でした。電話の向こう側で低い声の男と、おそらくは宿の主人と小声で会話をしていました。私はドキドキしながら、なぜか正座なんかしちゃったりして待ってました。やがて受話器を握る気配がしました。はい、お電話変わりました。バイトですか。はい、バツバツ求人でここのことを知りまして、ぜひお願いしたいのですが。ああ、ありがとうございます。こちらこそお願いしたいです。いつから来れますか。いつでも私は構いません。じゃあ明日からでもお願いします。すいません、お名前は。神尾です。神尾くんね。早くいらっしゃい。トントン拍子だった。運が良かった。私は電話の要件などを忘れないように録音するようにしている。再度電話を再生しながら必要事項をメモっていく。住み込みなので持っていくものの中に保険証なども必要とのことだったので、それもメモする。その宿の求人のページを見ると、白黒で宿の写真が写っていた。こじんまりとしているが、自然に囲まれた良さそうな場所だ。私は急にバイトが決まり、しかも行きたかった場所だということで、あってほっとした。しかし何かおかしい。私は鼻歌を歌いながらカップ麺を作った。何か鼻歌もおかしく感じる。日はいつの間にかとっぷりと暮れ、開けっぱなしの窓から湿気の多い生暖かい風が入ってくる。私はカップ麺をすすりながら何がおかしいのか気づいた。条件はよく、お金を稼ぎながら旅行も味わえる。女の子もいるようだ。旅館なら出会いもあるかもしれない。だが何かおかしい。暗闇に窓のガラスが鏡になってる。 その暗い窓に私の顔が映っていた。なぜか全く嬉しくなかった。理由はわからないが、私は激しく落ち込んでいた。窓に映った年を取ったかのような正義のない自分の顔を見つめ続けた。次の日、私はひどい頭痛に目覚めた。激しく嗚咽する。風邪？私はフラフラしながら歯を磨いた。歯茎から血が滴った。鏡で顔を見る。ぎょっとした。目の下にはくっきりと墨で描いたようなクマができており、顔色は真っ白。まるでバイトやめようかとも思ったが、すでに準備は夜のうちに整えている。しかし気が乗らない。その時電話が鳴った。
おはようございます。〇〇旅館の者ですが、神尾さんでしょうか？
はい、今準備して出るところです。
わかりました。体調が悪いのですか？
失礼ですが声が。
あ、すみません、寝起きなので。
無理なさらずに。こちらに着いたらまずは温泉などに使っていただいて構いませんよ。初日はゆっくりとしててください。そこまで忙しくはありませんので。
あ、大丈夫です。でもありがとうございます。
電話を切って家を出る。あんなに親切で優しい電話、ありがたかった。しかし電話を切ってから今度は寒気がしてきた。ドアを開けるとめまいがした。
とりあえず旅館まで着けば。
私は通る人が振り返るほどふらふらと駅へ向かった。やがて雨が降り出した。傘を持ってきていない私は駅まで傘なしで濡れながら行くことになった。激しい咳が出る。
旅館で休みたい。
私はびしょ濡れで駅にたどり着き切符を買った。その時自分の手を見て驚いた。カサカサになってる。濡れているが肌がひび割れている。まるで老人のように。
やばい、病気か。
旅館まで無事着ければいいけど。私は手すりにすがるようにして足を支えて階段を上った。何度も休みながら。電車が来るまで時間があった。私はベンチに倒れるように座り込み、苦しい息をした。声が枯れてる。手足がしびれてる。波のように頭痛が押し寄せる。咳をすると足元に血が散らばった。私はハンカチで口を拭った。血がべっとり。私は霞む目でホームを見ていた。
早く旅館へ。
やがて電車が轟音を立ててホームに滑り込んでいき、ドアが開いた。乗り降りする人々を見ながら私はようやく腰を上げた。腰痛がすごい。ふらふらと乗降口に向かう。体中が痛む。
あの電車に乗れば。
そして乗降口に手をかけた時、車中から鬼のような顔をした老婆が突進してきた。
ドシンと私は吹っ飛ばされホームに転がった。
老婆もよろけたが再度襲ってきた。私は老婆と取っ組み合いの喧嘩を始めた。悲しいかな、相手は老婆なのに私の手には力がなかった。
やめろ、やめてくれ、俺はあの電車に乗らないといけないんだ。なぜじゃ、なぜじゃ。
老婆は私にまたがり、顔をわしづかみにして地面に押さえつけながら聞いた。
旅館に行けなくなっちまう。
やがて駅員たちが駆けつけ、私たちは引き離された。電車は行ってしまっていた。私は立ち上がることもできず、人だかりの中心で座り込んでいた。やがて
引き離された老婆が息を整えながら言った。
お主は惹かれておる。危なかった。
そして老婆は去っていった。私は駅員と2、3応答をしたが、すぐに返された。駅を出て仕方なく家に戻る。すると体の調子が良くなってきた。声も戻ってきた。鏡を見ると血色がいい。私は不思議に思いながらも家に帰った。荷物を下ろしタバコを吸う。落ち着いてからやはり断ろうと旅館の電話番号をした。すると無感情な軽い声が返ってきた。
この電話番号は現在使われておりません。
押し直す。
この電話番号は現在使われておりません。
私は混乱した。まさにこの番号で今朝電話がかかってきたのだ。おかしい。
私は通話記録を取っていたのを思い出した。最初まで巻き戻す。
キリキリキリキリキリ。
ガチャ。
再生。
そ
はい、ありがとうございます。〇〇旅館です。
あれ、私はおかんを感じた。若い女性だったはずなのに声がまるで低い男性のような声になっている。
あ、すみません、求人広告を見たものですが、まだ募集してますでしょうか。
え、少々お待ちください。いい、そうだ。
ん？私はそこで何が話し合われているのか聞こえた。巻き戻し音声を大きくする。
え、少々お待ちください。
ぞ
無意午後そうだ。巻き戻す。さあ無意午後へそうだ。
子供の声が入ってる。さらにその後ろで大勢の人間がうなっている声が聞こえる。私は汗が滴った。電話から離れる。すると通話記録がそのまま流れる。
ああ、ありがとうございます。こちらこそお願いしたいです。いつから来れますか。
いつでも私は構いません。
記憶にある会話。しかし私はおじさんと話をしていたはずだ。そこから流れる声は地面の下から響くような老人の声だった。
神尾君ね、早くいらっしゃい。
そこで通話が途切れる。私の体中に冷や汗が流れ落ちる。外は土砂降りの雨である。金縛りにあったように動けなかったが、私はようやく落ち着いてきた。するとそのまま通話記録が流れた。今朝かかってきた分だ。しかし話し声は私のものだけだった。
死ね死ね死ね死ね死ね死ね。
はい、今準備して出るところです。
死ね死ね死ね死ね死ね死ね。
あ、すみません、寝起きなので。
死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね。
あ、大丈夫です。でもありがとうございます。
私は電話の電源ごと引き抜いた。乾いた喉を鳴らす。
なんだこれなんだよ。どうなってんだ。
私はその時手に求人ガイドを握っていた。震えながらそのページを探す。すると何かおかしい。
ん？
手が震える。そのページはあった。 綺麗なはずなのに、その旅館の1ページだけシワシワで、何かシミが大きく広がり、少し端が焦げている。どう見てもそこだけが古い紙質なのです。まるで数十年前の古雑誌のようでした。そしてそこには全焼して燃え落ちた旅館が写っていました。そこに記事が書いてありました。死者30数名、台所から出火した模様。旅館の主人と思われる焼死体が台所で見つかったことから、料理の際に炎を出したと思われる。泊まりに来ていた宿泊客たちが逃げ遅れて炎にまかれて焼死。これなんだ、求人じゃない。私は声も出せずにいた。求人雑誌が風にめくれている。私はしびれた頭で石のように動けなかった。その時不意に雨足が弱くなった。一瞬の静寂が私を包んだ。電話が鳴っている。以上、旅館のバイトっていう題名の話でございました。で、次ぐまにジーダレスび209、もしかして人面相、人面相、あ、その筋肉マンかと思いきやみたいな、で210、久本さん睡魔が襲ってきたから寝るよ、続きは録音ファイルで聞くと、あざす、おやすみなさいということで、もう寝てるかもしれないですけど10分以上前だで211、仕事の条件も良くて女の子もいるらしい、なのになんだかおかしい、嬉しくない、それはお前のうなじに筋肉マンの落書きがされてるからだよと。それがされてるとおかしいと、それになんかいろいろ吸われてるっていう、で212、これは完全なる誤信なんだ、渋川先生か、ごめん、バキマン、バキマン微妙にしか知らない、微妙にしか、バキもね、バキなのはわかる、でも渋川先生わかんないわ、そんなに詳しくないわ、アキレス腱食われちゃうわ、それ渋川先生が忘れたけど。で213、求人広告使ったり電話かけてきたり、ハイテク幽霊だねと。でもあれでしょ、まあ、求人広告使うっていうか、求人広告にうまく、まあ、あれだったんでしょうけど。でも電話って多いんじゃないの、だって電話かけてくるって、電話タイプはね、今ね、家の前にいるの的な、あの稲川さんのあれも電話かけてきてるし、電話かけてくるとか、電話かけてくるのがいるんだったら、今度メールしてくるのがいるんですかね。でいるような、多分話あんじゃねえの、メールしてくるわね、もういろんなハイテク機器を、使い回して、今度は GPS で追ってくるってやつがいるかもしれない。足割れたのは列海王か、ああ、そうか、覚えてないというか、あんま知らないんだ。バキあんま知らないんで、ごめんなさいね。渋川先生、何、目ん玉が義眼なんだよね、確かね。まあいいや。バキ話はもう分かる人にしか分かんない。で、214、しねしね団のテーマをふと思い出してしまったと。いやー、しねしね団はね、テーマ思い出すけど、思い出すけどね、さっきのね、さっきのやつね、てかね、今読んだやつ結構ね、読んでる方としては怖かったの、これ。なんだろう、その、なんだろう、自分が思ってる通りにね、その口に出せない、この技術のなさが非常に残念なんですけど、これ結構怖いと思うよ、これ。多分ね、これ真面目にね、その音関連とかしっかりやってね、上手い人が読んだらね、これ結構怖いと思うわ。これゾワゾワっとしましたよ。なんだ、このさっきの死ね死ねのとことか。 それに対して自分が普通にその受け答えしてるところが録音で通話記録流れてるところとか結構ね来ると思うよこれ、うん、うまく作れば自分は読んでて結構ゾワゾワときましたね。で215はさっき読んだで216でツイッターとかブログしてる幽霊も出てくるかもと。いるかもしんない。誰なんだ、だって結局そのなんだろう、わかんないわけじゃないですか本当にその人がいるかどうかっていうのは。でツイッターでつぶやいててねいるのかと思ったらそいつもう死んでたんですよっていう、ね。で217、2ちゃんにレスしてる幽霊の話なら聞いたことあるよなと。出た、掲示板にそうやって書き込むわけですよ。で投稿日がちゃんと出てるから、あ、間違いないはずなのに、なぜかそれよりね、その前にすでにこいつが亡くなってたか、もう1年前にもういないはずなのになんでみたいな、ね、どんどんどんどん新しいそういうね、出てくるかもしれないですね。昔ポケベルが流行った時にはポケベルのやつも出てきたかもしれない、もしかしたら話として当時こういうのがありましてっていうのはあったかもしれないですね。で218、霊界ナウですよ、霊界ナウ、へへへってみんな笑ってんだけど実はみたいな、なんでそんなナウとか言ってんだこいつっていう、軽すぎだよどう考えても。で219、霊、やっべえ、お供え来ねえからもう食い物なくなってきた、死ぬかなもうと、死んでんぞと、べえべえやっべえっていう、お供えねえっていう、おはぎ食いてえみてえなんで、ツイッターで霊界ナウ、お腹すいたナウって書いてあって、おはぎ欲しいナウですよ、ナウが口癖みたいになってる。で220、昨日児玉清さんの歓迎パーティーしましたとかと、不謹慎です、ね、本当にいいですからそういうの、パネルクイズやりましたっていうのはいらないんで、アタックチャンスっていうかもうチャンスじゃねえなもうっていう、ね、まあいいや次ファイル124、あと1人乗れますよっていうので、なんだこれ、ネットより天才。今日はファイル125までやってやめようかなと思います。そうすれば、このカテゴリーは135までファイルがあるので、次回126から135、まあ分かんないけど、もしかしたら中身が、もう長い話があったらあれなんで、ちょっと分かんないですけど、次に135までできればいいなってことで、今日は125まで、やりたいと思います。で、今読むのはファイル124のあと1人乗れますよっていう話。深夜、窓の外に気配を感じて女は目を覚ました。部屋は2階で、外から侵入できるような階段やベランダなどはないのだが、不審に思いつつ彼女は窓を開けてみる。見下ろすと家の前の道に1台の霊柩車が止まっていて、運転手らしい黒服の男がその傍らに立っている。この近所で葬式が、誰かが死んだという話も聞かないが、黒服の男が彼女を見上げていった。あと一人乗れますよ。ゾッとした彼女は慌てて窓を閉める。不吉なものを見た気がして朝までベッドの中で震えていた。朝になると霊柩車も黒服の男も現実ではなく夢に過ぎなかったのだろうと思える。事実、1階に寝落ちする両親も夜中に車の気配など感じなかったという。だが彼女はその夜も次の夜も続けて同じ夢を見る。夜中に目を覚ますたびまた見てしまう。そう分かっていながら同じように窓を開け、同じように黒服の男が繰り返すのを聞いてしまう。 あと一人。悪夢にうなされやつれた彼女を心配した友達が気分転換にと買い物に誘った。デパートは休日を楽しむ人々であふれていた。彼女たちも存分に楽しみ、そろそろ帰ろうかと地下駐車場に降りるエレベーターを待つ人々の列に並んだ。扉が開くと人々は押し合いながらエレベーターの中へと進む。喧騒に負けまいとエレベーターボーイが必死に声を張り上げ誘導する。やっとエレベーターに乗り込みかけたところで彼女はあの声を聞いた。あと一人乗れますよ。黒服の男？違う、エレベーターボーイだ。しかし彼女はあっけに取られる友達を引っ張り、人の波に逆らってエレベーターから離れた。大勢の人を乗せたエレベーターは彼女たちの目の前で扉を閉め降下していく。どうしたの？友達の問いかけは下から轟いてくる轟音と悲鳴にかき消された。エレベーターを支えるワイヤーが切れ、中の大勢の人もろとも地下まで叩きつけられた音だった。上の話は日本ではなく、かなり昔に海外であった実話とのこと。聞いたのも10年以上前なんでうろ覚えですが、以上。あと一人乗れますよっていう話でございました。で、次がジータレス221、2ちゃんのレス確かピンできなかったんだよなと。
そうなの？
よくわからんけど。で222、串のなくなる部屋をボーナストラックで延長してほしいな。おっちゃん初聞きですよと。まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、まあ、初聞きなんですけどね、わからんが。で223、初聞きでもみんなおっちゃんおっちゃんだと知ってるなんて胸熱って書いてあるんですけど、俺は熱くならない、冷めるね、まあ、冷めもしないけど別に。てかお約束みたいなもんだからもう、もしね、串のなくなる部屋を読んじゃうとね、ホラーテラーの方を読んでるのに怖い話のフォルダーにこのファイルを入れることになるんで、もういそれでもいいんなら読みますけどね。ああ、もうファイル名が長くなりすぎちゃう。ホラーテラーより串のなくなる部屋って付け出さなきゃいけないからファイルに。自分も忘れちゃうんで何読んだか。だからどうしようかなっていうので、今日は別に読むつもり全くなかったんですけど、それでも別に読んでいいならな、これ別に長くないから読みますけどね、こんぐらいだったら。で、とりあえず次行こう。ファイル125、涙がボロボロボロボロで、ネットより天才。その日私は友人から引っ越しの手伝いを頼まれ、彼のいる寮へと向かっていました。うっかり寝坊をしたため、約束の時間には間に合いそうもなく、いつもよりスピードを上げて運転していました。やがて寮の近くにある橋に通りかかった時でした。幾度となく目にしているはずの橋の存在が、その時どういうわけか妙に気になったのです。いつも通っていた橋なのに、そこだけ全く違う世界にあるような変な感覚で、恐怖とは別の何か不可解な雰囲気を感じさせました。時間を割いてでも自分の目で確かめないと気が済まないと思い、どうせ遅刻は確定だし少しくらいならと自己擁護しながら路肩に車を止めて降りてみました。橋の真ん中あたりまで歩いてくると、先ほど感じた奇妙な感覚は一層強くなりました。自分が変に意識しすぎておかしくなっているのか、この場所が変なのか。 辺りを見回していると、橋からやや離れた場所に立っている民家がふと目に留まりました。木造の古びたボロ屋で、黒ずんでいて清潔感は皆無。当然物件としての価値もあるわけないだろうと眺めていると、その家の窓をほんの一瞬、人らしき影がスーッと通りました。誰か住んでいるのか、いや、それよりも先ほどから感じていた不思議な感覚の根源は橋ではなく、その民家にあるように思えてきました。行ってみるか。しかし友人との約束があるため、後日また足を運んでみようと心に誓い、その場を後にして私は寮へ向かいました。友人の寮に着くと、私は変なことを気にかけて無駄足を踏んだことを友人に説明しました。すると友人は意外にも興味を持ったらしく、引っ越しが終わったら自分もそこに行ってみたいと言ってきました。今思えばさらりと友人に話してしまったのは軽率でした。そういう家ってのは案外人が住んでいたり、不動産が営業してたりするんよ。そんな友人の意見は見事に打ち砕かれることになったのです。2日後、無事に引っ越し作業が終わり、寮と新居を何度も往復してくれたお礼として友人から昼飯をおごってもらいました。昼食、当然のように早速そのボロ屋に行ってみないかという話になり、二人で車に乗って例の橋に行きました。ちょうどこの辺かな。今は別に何も感じないけど。ふーん、俺もいつもここ通っていたけど、そんな感じしたことはなかったな。で、あそこのが例の家か。うわー、ずいぶんひどいな。説明するまでもなく、友人もその家をすぐに見つけていました。それほどまで分かりやすく朽ち果てた家だったので、周りの建物とのギャップは際立っていました。二人でその家を目指して土地を歩いているとき、土手を歩いているとき、友人が道端で突然立ち止まり、小声でボソッと、やばい、そうつぶやきました。その一言にぎくりとして友人を見ると、友人は家の方を凝視しながらすごい勢いで目から涙をボロボロ流していました。大量の涙、あっという間にボタボタと地面に垂れ落ちても、まだ涙は止まりません。その光景に驚愕し、私もつられるように家を見ていました。窓のところに異様に細長い人間のような物体がいました。信じられないくらいの細い頭と細長い胴体、布切れのような服、明らかに人間ではありませんでした。距離があるため顔までは分かりませんが、私たち二人の方を向いていたことだけは確かでした。なんだあれは、なんだあれは、なんだあれは。そう思った時には私の目から涙が溢れ出ていました。目の奥がズキズキと痛みながら、涙が止まることなく流れ、あまりの恐怖に無理やり涙が絞り出されるような感じでした。ここにいてはいけないと思った瞬間、その物体から視線をそらし、立ち尽くす友人を引っ張って車に戻りました。あの時の圧倒的な恐怖感の前で逃げる以外の選択肢はありませんでした。車の中でも友人はしばらく涙をこぼし続けていました。あんなものいるはずがない、いたけどいるわけがない、などとつぶやいていましたが、私より視力のいい彼の瞳には私よりも鮮明にあの物体が映っていたのかもしれないと思うと、もう何も聞けませんでした。それ以来、古びた建物を目にした時は極力窓を見ないよう心がけています。以上、涙がボロボロっていう題目の話でございました。で、 ジーダレス読み、224くねくねと、これくねくねなの、どうなんだろう、くねくねではないじゃないの、そのそういうふうに言われてるやつって思うけど、なんかそのカテゴリーに入るあれなのかな、わからん。はい、ということ、どうした方がいいんでしょうか。書き込みがないんで迷いますが、櫛のなくなる部屋はやるべきなんでしょうか。どっちなんだろう、やった方がいいのかな、まあ、やっても別にファイルに別に書く書かねえだろ、あれなんだけどね。で、225、おじちゃま来てたと、まあ、おじちゃまじゃねえんですけど、来てます、はい、なんだか急に目が覚めてネットをつながらなければと思い、つないだらおじちゃまの声が、あ、運命を感じちゃうなって書いてあるんですけど、運命か、どうかな、わかんねえ、急に目が覚めてて3時です、ネットをつながなければと思い、つないだらって、すごいね、どうしてそうなったのかわかんない。で、226、くねくねを知らないだと、と。くねくね、なんか前、読んだと思いますけど、でも、くねくねってこれ、こんな感じなんだっけ、細い頭と細長い胴体、布切れのような服で、人間じゃないようなやつがこっちいるよ。これ、くねくね？ダメだ。うん、忘れてんな、くねくねも。てか、いろんなの読んでてわけわかんなくなってんね、自分ね。で、227、おっちゃんこんばんこ、と、今日は結構遅い時間までやってるね、と。まあ、始めたのが1時ですからね。始めたのが1時だから、やってる時間的には大して変わんないんですけど。はい。で、228、やった方がいいと。で、229、別に明日でいいんじゃねって書いてある、明日もやると思ってんな、もう。明日日曜日で、ね、次の日月曜だからね、あんまりあれなんだけど、明日やるって、そうすると明日ホラーテラーなんか探しとかなきゃダメだな。ホラーテラーでくくってあるファイルに入れるようなあれにしないとわかんなくなっちゃうからで、230、櫛ぜひお願いしますと。じゃあやろっかなで、231、やるなら一旦ラジオ切って別ファイルにしちゃえばと。1話だけ読むのにめんどくせえよ、それそれはめんどくさいわ、わざわざ繋いで確認してそれだけ読んで去っていくって、それはやだな、うん、だってこれあれだってこれ読んだってたかが知れてるから、5分10分も読むか、これすぐ終わっちゃうと思うよ。これがね、そのなんだ、1時間半とかかかる対策、そのこの前読んだ、なんだっけ、恐怖のヒッチハイクか、レベルとか、その、なんだ、リゾートバイトとかさ、ああいうレベルの、ものすごい長いやつとかだと、まあ、次回に1話だけでもね、それバーっと読めばとか、そういうのとかに思うけど、これ短いからね。はい、で、232、くねくね似てるって、あ、似てるような、ちょっと違うような、確かに微妙だねと、うん、なんかよくわからないですよ、何でも別にこれもくねくねって言っちゃえば別にくねくねなんだろうけどその誰が別に決めるわけじゃないから。で、233、お茶夏野さんの作品見っけてしまった、リクします、お願いします、公衆電話の夜、あ、これ知らない、公衆電話の夜って俺読んでないよね。これ新しいやつだ、夏野さんのやつ。てか最近ホラーテラーを別に読んでないから、夏野さんの探してないんだよね別に、うん、 じゃあ串のなくなる部屋はこれ読むときにまたそのホラーテラー回で読めばいいんじゃね、って思いますけどね。とりあえずこれを入れといて、でこれも一応ちょっと忘れちゃうから、だから今日はまあこれだけにしましょう。次回ですね、次回やるか。次回怖い話まだ続きやって、ってか、ね、俺師匠シリーズも読まなきゃいけないんだね。師匠シリーズも実はですね、あの師匠シリーズでですね、ニコニコ動画にその自分が読んでるやつがアップされてるんですけど、その3はあのアップしてない話があるらしいんですよ。でその時の話、まあ3話あって、自分が読んだクオリティがあまりにもひどいんで、まあ他のも別にすごいいいってわけじゃないんですけど、まあそれに比べたらとにかくあまりにもひどく、ひどいんで、ちょっと撮り直そうと思ってて、その3話はもう一回読み直そうと思っててですね、なるべくそれもやりたいなと思ってるんですけど、まあ後回しになっちゃうな、これ。とりあえず怖い話のここのカテゴリーのやつを全部読み終えて、そうすればまあ一段落するから、でホラーテラーで行って、で師匠シリーズやるかな。夏のスペシャルもやってほしいなって言われたけど、夏野さんの作品もニコニコ動画に全部今自分が読んでるやつは上がってるんで、上げていただいたのでね、そのとあるリスナーさんがやってくださったんですけど、だから師匠シリーズと夏野さんの作品は全部アップされてますね、自分が読んだやつは。あ、師匠シリーズは全部じゃないけど、その3話が抜けてるけど、だほぼ全部、なのでもしよかったら聞いていただければありがたい、はい。で235、田舎後編はいつアップされるんだろう、じらすよねと。田舎っていう題名のやつは後編ないんだよね、まだ。そうそう、だどうしようみたいな、状態なんですけど、まあ出たらね、また師匠シリーズも読みますけど。で236、いろいろ読む話があるから明日も放送しなきゃだねって書いてあるんですけど、まあできたら普通にやりますけど、まあどうなるか分かりませんね、もしかしたらダメかも、しんないし、必ずやるとはちょっと言い切れない、ですけどね。まあなるだけ、まあどうだろう、長い話なのかな。あ、長い話あったな、ハイソンって名前の 話がまか不思議な怖い話のところに128から131で1234って4つ分かれてるんですけど、これ長いわ、これだって恐怖のヒッチハイクより長いんじゃないのこれ、もしかするとこれハイソンを1234読むだけでこれ1時間半ぐらいかかりそう、分かんないけど、ちょっと長さでにパッと見、あ、これは1回じゃ済まないな、2回の配信だな。長い長い、まだまだ長い話いっぱいあるな、ここ、これダメだ、これ2回分の配信だなと、どう考えても。なので、順序としてはまあ別にファイルが違うからどれ先にやってもいいんですけど、じゃあ明日あれだな、明日もしできたらホラーテラーやっちゃうかな、忘れちゃうし。ホラーテラーのやつを読んで、で怖い話に戻してそれを2回やって135まで読んで、でなんだっけ、それでいいのか、あとそれでその視聴シリーズの穴埋めをやろうかな、とりあえず。まあ、予定はあれですけど、予定はそういう風に一応決めといて、まあ、やりたいなっていうことで、はい。というわけで、今日はまあこの辺で終わりにしたいと思います、はい。 つうわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはファイルバンクにアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなまし。と、はい、でもかなりの人が落としてくださってるのですごいありがたいんですけどね。昔は、まあ、昔も、うん、だから昔と比べたらもう全然、10倍は大げさかな。でも10倍近くの人が落としてくれてるのかな。はい。ということで非常にありがたいです。まあファイルによりますけど、でも10倍ぐらい、うん、そうねぐらいの方が落としてくれて非常にありがたいです。というわけでですね、まあ明日もまあできるだけやりたいとは思いますんで、もしタイミングがあったら聞いていただければありがたいなってことで、まあ、遅い時間にもかかわらず、ありがとうございました。皆さん大丈夫なんでしょうか、わかんないですけど。とりあえず自分はこれで寝たいと思います。それじゃあおやすみなさい。じゃあこれでバイバイ。